皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。10月8日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日のお話は、ハリボテ組織の終わりです。ハリボテというのはですね、こう、まあ骨格とかね、その中身の構造物を十分に作らないでですね、まあ上から、外側だけでいろんなあり余りの材料を貼り付けて作るのをよくハリボテって言うんですね。仮説、よく言えば仮説の構造物っていうんですかね。一時だけ作ればいいというやつで。で、普段はだから、まあそういうのはね、あんま使わないんですけども、よく時代の末期になりますと、もともとはしっかりした組織だったのが、上辺だけを飾る、組織になっちゃって、ハリボテのような組織になっているということがよくあるんですね。今もうそのハリボテ組織がいよいよ本当に終わりになってきたという感じがするんですね。まず自民党そうですよね。高市氏が、とりあえず自民党総裁に選ばれたわけでありますけども、あれ首相になるっていう保証はないですよね。連立組む相手がいりますから、それまとまらないですよね。小泉側の方はあれは、維新の会とかもって言ってるんでしょ。で、高市の方は国民民主でしょ。で、公明党は、高市嫌だって言ってるし。それから、まあ、はっきり言って、その他のですね、まあ、経済界にしろ何にしろですね、まあ今、円安でしょ。あれ、トランプと、トランプ政権の財務長官と日本の石破政権の財務長官で、共同宣言出たの覚えてますでしょう。その円安誘導はしないという約束日本でやってますよね。で、あれ、高市が首相になってね、円安いいみたいな話になってたらですね、それ円安誘導じゃないですか。例えば日銀に金利上げるなみたいなことをその周りが言ってますけども、あれ明らかに円安誘導ですよね。これ、日米合意違反ですよね。ただじゃ済まないじゃないですか。だから、まあ、経済界だってあんなの押してったらですね、お前も円安誘導論者かっつってですね、まあ、何されるかわかんないですよね。で、だからそう考えてくると、非常に難しいんじゃないかと思うんですね、あれ。高市政権っていうのはですね、誕生するのは非常に難しくて、じゃあ小泉の方はどうかっていうと、これも後ろ菅でしょ？ひっくり返っちゃったんですね、今回ね。小泉が、まあ、首相になると、総裁になると思ってて、ならなかったんで、あれひっくり返っちゃったんですよね、あの人ね。まあ、そんな程度でありましてね、何にも中身ないわけでありますけども、まあ、麻生と菅って、まあ、宿敵同士の対決でありますけども、まあ、今回は、どっちもハリボテですよね。菅陣営も、それから、小泉陣営も、もうハリボテですよね。なんか、河野が、二股公約やってですね、もう怒られたんだって聞きましたよ。麻生から破門だと言われて。で、一方の方からもう相手にされなくて、うろうろしてて。まああれ暇してますからね、平塚で誰もいないところで、こう街頭立って喋ったりしてね、暇してますから。まあ別に何でもいいんでしょうけども。とにかく、行き場がなくなったようなことを聞きましたけどね。でそもそもなんかこの、すごい作戦じゃないですか。石破だけはなんか最初からニコニコしてましたよね。総裁さんも偉いニコニコしてご機嫌で、あの人やっぱり考えてることすぐ顔に出る人ですからね。まああんまりそれ政治家としていいこととは思わないんですけども、なんかニコニコしていて、私の聞いた話じゃね、あれ、山田だったんですよ。山田さんって昔からアメリカ軍のあの中枢と縁の深い人ですよね。あれ昔から、現職の時代から。あの人が未だにこう、もう元気でね。石破を支えていて、で、その、総理総裁分離論っていうのはですね、あれ山田君の考えだったんですね。 なんか確かにそうなるかもしれませんですな。で、だからまあ、ここはまあアメリカとの関係もあるしね、要するにトランプは石破と固めたわけでしょ。それはまたですね、歴史を引き戻すような安倍時代なんか全く戻したくもないし、だからせっかく東アジアでね、まあ、戦争をやめるっていうことで、平和で流れ組んでるわけですから、あれ中国共産党ってあれ、公明党と結構親しいんですよね、あれね。まあその、まあそれいいか悪いかは別にしてですね。だからその、まあもうすぐこれ、習近平とトランプが会談すると。で、日本だと日中は公明党ですから、まあそれ外れた政権ってちょっと考えられないんじゃないですかね。まあそんなことで、どっちもハリボテでですね。結局一番ね、続くんじゃないですかね。まあ、わかりませんよ。政治のことですからね。まあ、その可能性は大いにあって。で、要するにもう、自民党のね、支持者って党員ですか？この人たちがなんかその、高市がいいって言ったわけでしょ？だからもう、行き場がないわけですよね。それに、昔のソ連共産党と同じじゃないですか。ソ連共産党って、まあ改革とかね、こういろいろ広がっていく中で全く行き場がなくなっちゃって、で、結局最後までソ連共産党を支援して、そのままソ連が終わっちゃって、ソ連共産党ってあれ解散になったんですね。だから戦前、日本の戦前で言えば大政翼賛会、あれは実は一旦解散なんですよ。改組してもっと強力にしようということで一旦解散なんですが、まあ当時はオール与党ですからね。まあ戦争を遂行に協力する人たちが、まあ政治を動かしていて、で、これも戦争終わって全部それ、まあ、公職追放だとか、戦犯指定だとかで、まあ、いなくなりましたから、よく似てんですよね。で、野党の方はまあ、全然わけわかんなくて、まあ、左翼の諸団体が支えてますからね、中でそれぞれ牽制してるだけですからね。なんか、華々しいことあるわけでもないし。それからなんか、神谷なんかどっか行っちゃったんですかね。この多数派工作の一番、この熾烈な状況に今なってたときに、神谷の彼女も出てこないですもんね。まあどっか行っちゃったんでしょうね。まあそんなことでですね、野党の方は全然関係ないってことになっちゃって、まあだからこのまま行きますとですね、当然、当面その、ハリボテが続いてね、で結局だから最後は総選挙ですね、総選挙でハリボテが、終わって、で終わりということじゃないですかね。まあ民間もですね、こう、ハリボテになることあるんですが、民間の場合はさすがに続かないですよね。もう仕事が続かなくなっちゃうから、まあ今だから倒産が非常に増えてきてますよね。だからハリボテになるとやっぱもう民間の場合は終わっちゃうんですね。終わんないのはやっぱり政治とかですね、非営利団体の場合でありまして、非営利団体もしかし、まあ小さいとこは潰れちゃいますよね、最近ね。小さいっていうかまあ中堅の病院まで潰れるぐらいですから、それも甘くなく、なってきて、甘くはなくなってきて、まあ、最後、まあ、政治ぐらいのもんですかね。政治の役所でしょうな。でたらめやってもなかなか潰れないっていうのはね。まあ、だからそこにまあ、一番とんでもないのが逃げ込んでですね。まあ、最後まででたらめやって、で、まともに奴が逃げちゃって、そこもハリボテになって、ハリボテが露呈して最後終わるという、まあ、こういう状況ですね。アメリカだと例の民主党がもう完全にハリボテですよね。いやー、でもだからなんかすごい話でね。不法移民で飯食ってたんだね。不法移民を入れて、まあそれがだからそのマフィアの利権になっていて、で彼らの力でまあ金儲けやって、で自分たちも政治家をやっていたと。もうほとんどだからマフィアに乗っ取られたわけですな。だから政党そのものはもうハリボテで、まあもうトランプ作戦も10年やってますから、まあ中身もなくなっちゃってるわけだね。今やってること映画で。だから何年も前に決着ついちゃったやつを今映画仕立ててやってるわけですから。よく私映画っていうのはですね、実際何も変わってないって意味じゃないんですよ。とっくに変わってるんですよ。とっくに変わってるのを今映画仕立てにして再編集して見せてるわけね。だからその過去に起きた出来事を映画仕立てで再編集して見てる。そういう意味ですから、すでに起きたことでありますから。まあ元に戻ることはないわけですね。まあ、そうなってくると本当にまあハリボテっていうことはぴったりです、民主党なんかね。で、ディープステートも、所詮なんか今もうマネーだけで、あとはハリボテになってる感じがしますね。投資会社だとか持ち株会社ってのは、所詮まあ株を持っててね、金の まあ根元を握ってるだけだから中身ないわけね。そのすごい投資家が、資本家がいてなんか世の中をこう、良き方向に変えてるみたいな話は聞いたこともないよね。なんか目の前の金儲けだけ、ね、熱心にやってるやつがほとんどですから。だから実は今この国際金融市場ね、これ最後取り払いにした時って、本当世界の最後のハリボテがですね、まあなくなるんじゃないですかね。別にそんなマネーとかなくたってですね、中身のあることやったら別にみんなうまくいくんだと思うんですけども、まあそのあたりやっぱり、まあ最後ハリボテで金の周りにだけ集まっちゃったってことなんじゃないかな。今のこの市場が崩壊したら、まあ本当ハリボテ関係はですね、もういられないですよね。あと何もできないということだと思いますね。まあもう目の前で、要するに何て言いますかね、最後までこの崩壊するまでね、いようっていう人たちもいますから、まあこういうこと言ってなんですけど、つまみが来るっていうのは逃げなかった人もいるんですよね。で、逃げられなかった人もいるわけで、で、それは逃げられなかった人が一番、まあ、かわいそうだったんですけども、逃げなかった人いるわけですね。でも、はっきりしてることは、津波で生き残った人が次の未来を作るんですね。バブル崩壊ってですね、一番最後のところって結構そのまともなやつは降りてるんですよ。津波来るって確信して、で必ず逃げてるんですね。で、企業の運用担当なんかどうしても逃げられないやつもいるんだけど、まあそれはですね、まあ適当に処理して、まあだいたい早めに出てきますよ。致命的になるまでいるってことはないわね。で、致命的になるまでいる人ってやっぱいてですね、まあ、こういう人たちが最後、まあ規制を上げてそこに残ってるわけね。でも結局バブル崩壊して、それ飲まれた人はそれ終わりですから、まあ残った人が次作るわけで、ずっと同じですよ。昭和のバブル崩壊もそうだし、昭和の末期のね。それからその、ドットコムバブル崩壊ってあったでしょ ?2000 年ぐらいから。あれ実はすごかったんですね。実はあれはすごくて、今だから AI があれじゃないかって言われてるんですね。AI が第二のドットコムバブルじゃないかと言われていて、結構まともなやつはちゃんと半身もなってますよね。それからリーマンショックそうだったでしょ?そうだそうだ、リーマンショックってあれ確か、麻生内閣の時でしたよね。今また麻生出てきてますよね。おー、ちょうどいいタイミングじゃないの?そう、リーマンショックの時はね、あれ麻生内閣だったんだ。あれまた評判の悪いやつでね。で、結局、リーマンショックで自民党はもう一回政権を手放しましたね。今なんか麻生がさ、にぎにぎしく出てきちゃって。麻生の宮まで作るそうでさ、もう一回偉くなっちゃったんだなぁ。で、それが出てきてんだから、やっぱ、ねえ、いよいよまた最後のバブル崩壊になってもおかしくないですよね。だから、ジンクスが出てきましたね。で、そうすると、やっぱりこの、まあ、ハリボテいたたまれない人たちはもう出てきちゃってますから、最後までいる人たちが、まあ、そのままいなくなって、で前から言うようにですね、こう死ぬとき皆さん静かに死にます。最後にトランプでも何でもね、革命に一番最後は何が起きるかなと思ってるかもしれませんけど、実は最後はすごく静かなんです。例えば今回アメリカ政府閉鎖が実に静かだったでしょ。あれあのまま再開しない可能性があるんですね。全く完全再開しないってことはないと思うんですけども、ある程度は再開するかもしれませんけども、もう150万人と言われている人たちが元に戻ることはないわけですね。はい。だからもう新しいアメリカ政府への移行ですよね。こうなってくるとね。で、それすごく静かにやったと思いません?10月の1日からでしたっけ?あれ。政府閉鎖ってね。10月1日何の混乱もなかったと思いません?あれ普通だったら大変だと思いますよ。何にもなしに、ディープステートがガンガン動かしてて、民主党がガンガン動かしてる政府をですね、本当に止めようと思って止めたら、大騒ぎだったと思いますけども、実に静かでしょ?死んでる証拠なんですよ。死んでると静かなんです、こうやって。だから、イスラエルも静かでしょ?イスラエルは最近国内から小鳥と思ったらしませんよ。なんか何人かね、極右が起こってね、それがまあなんか激しいこと言うけど、まああれはメディア用に言ってるだけでね、メディアに対していろいろ言ってるだけの話で、イスラエル国内は小鳥とも音がしない。カタールもそうだ、サウジもそう、カタールもサウジもそうだし、ヨルダンもそうでしょう。小鳥とも音がしませんですね。もちろんパレスチナの連中もね、小鳥とも音がしない。もう死んでんだと思うんですよ。制圧済みだ何度も、制圧済みだと思うんですね。製薬会社もそうですよね。製薬会社なんかはもう完全に乗っ取られましたよね。 トランプのやり方というのは、何か潰して、切り殺して終わり、切り捨てて終わりじゃないんですね。その、制圧して中身を入れ替えて、自分の道具として使うんですよ。騎士のブスケを戦犯から出してやって、自分の道具として使ったでしょう。だからファイザーでも何でもあれ自分の道具として使い始めてんですよ。だから全部入れ替えて、賠償金取ってね、責任者全部その、処罰して、そして、できるだけ金を出させて、潰れるまで道具として使うんですよ。で、騎士なんか潰れるのは道具として使われたでしょう。見てください、安倍晋三は。死んで終わったでしょう。ねえ、ああやって潰れるまで道具として使われるんですよ、あれ。安倍がそうでしょ。あれがだから騎士の末裔でしょ。ああいう風になるわけで。で、金融もだからね。あれもエプスタイン絡みでね、こういろいろ名前出てきておりますけども、あれも大体みんな捕まっちゃってて、中身入れ替えちゃってて。ダイモンね、JP モネガンのダイモンだって随分前から、別人が、全くの別人がやってますよね。それからハリウッドもそうでしょ。だから要するに、その中身入れ替えて、自分の道具として使って、革命の道具にするんですね。まあ、とりあえず用が済むまでは使うんじゃないですか。そういうやり方ですよね。そうするとそれも完全にハリボテなんですよ。トランプが中身入れ替えちゃうから、もうハリボテになってて、まあ言われるがままにやっていて、だからその、まあ戦後のだから日本の政治も実はあれ、真ん中はハリボテだったんだよね。周りで頑張ってた人はいましたけども、一番真ん中はね、まあアメリカの軍人、イギリスの軍人に言われた通りやるだけだから、それを体よく政府の体を、政府の体裁を整えただけですよね。民主主義の体裁を整えていただけで、あれだからハリボテですよね。今だからイギリスの王家だってですね、マッカーサーの元にいる昭和天皇みたいなもんですよ。マッカーサーの元にいる昭和天皇みたいなものが今の王家だとかね、日本の天皇家で、世界中の王家みんなそうでしょ。だからマッカーサーに逆らえないわけですよ。トランプに逆らえないわけですね。ハリボテになっちゃったわけよ。で、日本だってほら、皇族さ、大幅に減らされたでしょ。家族大幅に減らされましたな、終戦の時に。今世界中の王家あんな感じで取り潰しなんじゃないの？もう日本だって残ったところはね、まあ、麻生の宮ぐらいは残るかもしれませんがね。あとは、残るんだかどんだかね。これいろいろ本当のことバレてきて、行った時、それはなかなか私は大変だと思いますけどね。まあでもですね、こんな感じでですね、ハリボテが終わるのはね、いいことなんですよ。いつまでもハリボテられちゃならないわけでね。だから要するに、組織というのは必ずエネルギーがあってできるものですね。思いがあってできるもの、人々の情熱があってできるものになりますから、まあ、金とか、権限とか、利権とかね、人事とか、そんなものだけで作ってるものは、そもそもハリボテなんですね。中身、組織の中身って言ったら、やっぱり情熱であり、思いでありますからね。そういうものがなければ、それは完全にハリボテなわけでありまして、まあ、実態をこう死んでるということになりますね。だからまあ、本当に大企業なんかもね、ハリボテになったところは本当にバタバタとこれから行くと思いますよ。相場だけで持ってんじゃないですか、あれ。相場自身ハリボテだから、あれ終わりにしたら、本当にあれなんか終わっちゃうんじゃないですかね。だからまあそれまでいてね、ハリボテと共に一緒にまあ流れちゃうっていう、まあそういう人もいるんですよ。なかなかしょうがないんですよね。昔からのことで。で、残った人たちはだから、自分たちで作り直すしかないってことですよ。その、クリネオさん引っ張ってきて何とか言ったってね、そんなハリボテみたいなことで何か作れるわけじゃないから。まあ、一旦さらちになっちゃったところはですね、まあ、情熱によって作り直すしかないわけで。これだから全部リーダーも何も交代ってことですよね。で、縦分けがあるからみんな一緒に行かないですね。今までのように、永田町、霞ヶ関見てたらみんなが救われるなんて全然そうはなってなくて、全然違うところから読んだか始まるわけですね。前からよく戦国時代の話をしますけど、全く同じですよね。中央は焼け野原で、周りから、始まっていくんですね、次の再建がね。今回もそういうことですから。まあ、トランプのとこだってもう、世界に対しては何かするつもりはないよね。これ撤退だからね。移民も難民もこう、もうほとんど受け入れなくなっちゃってね、米軍も出しませんので。まあ、あそこはあそこでやり方を切り替えようってことだから、世界もね、まあ、そういうことで頭切り替えて。でロシアもまあ、基本的には、戦争はね、強いけども、まあ、経済については他と同じようなところがあって、 これから自国の経済どうしようかとか真剣に考えて行動しなきゃいけないところですよね。まあみんなそういう時代なんですね。だからもう、ハリボテは終わりにしてですね、自分たちで全部情熱から作り直していかないとどうもダメだということですね。宗教団体だってハリボテのは宗教団体じゃダメだし。だから、病院とかその他だってね、本当に人を救うようなところでないと、これからなかなか残らないと思いますね。まあ、こうやって新しい風が吹いてきますんでね、頑張っていきたいというところであります。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、ハリボテ組織の終わりということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。